はい、皆さんおはようございます。はい、1年ぶりにですねこうして来させて、いただける、まあ、恵みをね本当にかみしめております。まあ、まさかねこういう形で、ね、今年来ることになるとは、思っていなかったんですけれども、ほとんどの方がですね、去年お会いして、そして、まあ、世の中はですねこのように変わってしまい、でも変わらぬ主を見上げてですね今日皆さんと共に、礼拝できます。恵みを本当に感謝いたします。そしてですね本当に皆さんに、お祈りいただいて、私たちの活動を応援していただいて、本当にいつもありがとうございます。じゃあ一言ですねお祈りして始めたいと思います。天の父なる神様、この台風が過ぎ去り、あなたがこの天気を今日与えてくださったことをありがとうございます。コロナ禍の中にあり、それぞれに状況が変わったり、さまざまな心配があったりする中、主の前に集い、そしてひととき主を見上げ、そして、再び力を得てまた、あなたに選ばれた者としての歩みをこれから続けられる、このひとときありがとうございます。オンラインで礼拝しておられる、お一人お一人の上にもあなたが親しく語ってくださり、この場所にいらっしゃる方々、一人一人をあなたが強め、お語りくださることを期待してこの時間を主に委ね、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね静まりから生まれるものというタイトルで、ちょっとですねお話しさせていただきたいと思っております。で、コロナウイルスのですねその流行後、検疫という言葉皆さんたくさん聞くようになったと思うんですね。で、私は公衆衛生の分野で以前働いていましたから、検疫という言葉には馴染みがあるんですけれども、これだけ一般の方々にも検疫という言葉が人々の、ね、口に上るというのは初めてのことなんじゃないかなと思います。で、検疫ですね、英語で言うと何て言うか皆さんご存知でしょうか。はい。で、多分ね英語とかでねニュースして見てるともう今英語でニュース見てたら多分1時間に何度もこの英語を聞くはずなんですよ。で、それがですねクオランティンっていうんですよ。はい、クオランティンっていうのが英語で検疫はクオランティンっていうんです。で、クオランティンっていうね英語はね、語源がございまして、で語源については私は知らなかったんですけれども、最近そのことについて、ちょっと学んだので皆さんにね、紹介したいと思うんですね。それが日本福音同盟というところが新型コロナウイルス時代を生きる教会という論文集といいますか、神学校の先生とか牧師先生がですねいろんな角度から A4 1枚ぐらいで、まあ、一般の信徒の方々にも読んでいただきやすいような形でその論文集を出してるんですね。で、日本福音同盟 JEA のホームページからこの論文集皆さん誰でもタダでダウンロードして読むことができますので、興味のある方は読んでみていただけたらと思うんですけれども、で、8本かな、それぐらいの論文の中で私が一番ですね教えられた論文というのが吉川直美先生というですね、成蹊神学校の先生のですね、論文なんですよ。これが感染症とキリスト教の歴史からという、タイトルがついてまして、で、吉川直美先生は私たちの声なき者の友の輪にも協力していただいている先生で面識もあるんですけども、この先生がですねそのローマ時代からキリスト教って何度もこう感染症ということを経験しているわけですね。で、まあ、古くはそのローマ帝国で、そのそもそもキリスト者があれだけ増えたのは実は感染症が関係してるんじゃないのっていう本がロドニー・スタークさんという人がキリスト教とローマ帝国という本で書いてたりするんですよ。で、中世にもですねいろんな感染症が流行りましたよね。で、そういう中で、キリスト者がどのように振る舞ったかっていうことを、まあ、説明してくれている非常に面白かったんですけれども、 この先生がですね、そのこの論文の中でこういうことを言ってるんですね、隔離検疫を意味する英語クオランティンはイタリア語の40が語源なんだそうなんですよ。で確かにあのなんかクワトロとか言うじゃないですか。であれ多分イタリアとかスペイン語とかですよね。なんでクオランティンっていうのは40、あなるほどなと思ったんですよ。でこれは何かというと、あの港に着いた船の乗船者が上陸するまで40日間隔離されたことに由来しますということで、あのいろいろこう大航海時代とかにジェノバとかそういう港から出ていったんですね。でドーバー海峡を渡ってでアフリカとかに行って帰ってきた時に経験的になんかあの帰ってきた後に家族が病気になったりしたんですよ。でこれまずいなということになり、その乗組員の皆さんは港で40日間発病しないということを確認してから陸に降りるという習慣が作られていったんですって。でこれが検疫という言葉の語源なんだそうなんですよ。で、じゃあ40と言いますと皆さん思い出すことがあると思うんですけれども、聖書で40ってですねすごい大事な数字なんですね。で吉川先生がおっしゃっているように新しいフェーズを迎えるまでの神から与えられた準備期間であることを考え合わせるなら COVID-19 間における、期間、これ年単位になるかもしれないですね。私たちの隔離期間というのは、まあそのもちろん社会活動をしているにしてもやっぱ部分的にどこかで我々は隔離されているわけですよ。なんで、教会にとってこれが強制された安息日となり朽ちることのない福音の証と新たな成熟を迎えるための期間となることを期待して祈りますと吉川先生は最後この文章を閉じているんですね。で、じゃあ聖書の40ってどんなものがあるかとちょっとおさらいしますとですね、例えばですねノアの洪水、これ雨が40日40夜降り続けたと創世記7章の12節にあります。モーセがですねシナイ山で律法を授かったのも出エジプト記12章の18節にあります。荒野の40年間ですね、今度はこれ新明記2章7節ですね、荒野で40年間さまよったのはあなたたちが整えられるためだったんだよと、神はおっしゃっていると。イエス様は荒野で40日間試みられた後に、交渉外へと入っていかれましたよね。で復活の後イエス様は弟子たちに40日間現れたと使徒の遺書3節に書いてあると。で、まあ、こういったことを考え合わせますとですね、シナイ山でのモーセ荒野で試みを受けられたイエス様のように我々は強制された安息期間である今コロナ禍の現在ですね、静まること、神と共にいるということを学ぶ必要があるんではないかと、私は思うんですね。そこで皆さんに質問なんですけれども、あなたが最後に10分以上静まる時間を持ったのはいつですかという。でこれ聖書を読んだりする時間は入れないです。であとなんか視覚聴覚などから情報を取り入れてる時間も入れないです。ただ神の前にインプットとかそういったことを排除して静まると、神様私にお語りくださいという時間を持ったのはいつですかと。でまあ昨日思ったよとおっしゃる方もいらっしゃると思いますし、1週間前かなと、1ヶ月前、半年前かなとか、1年前、あるいはそんなことはもういつやったか覚えてないとか、もうそんなことは一度も今までしたことないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。でもですね、今日はちょっと午後のワークショップも合わせてこういったことを皆さんとですね一緒に午後にはねやっていきたいなと思ってまして、静まるということをテーマに考えてそして実践していきたいなと思ってるんですね。で、内容といたしまして、まず静まることに関して、御言葉は何と言ってるのかを見ていきたいと思います。次に何が静まることを妨げるのか、こちらを見ていきます。次に何が静まることを推進するのか、4つ目、イエス様はじゃあ一体どうされたのか、こういうふうに見ていきたいと思います。そして私たちはどう生活に適応していくのかということですね。 じゃあまずですね、静まることについて、御言葉は何と言ってるか、ちょっとですね、たくさん御言葉を開いていきます。開ける方は開いていただいて、また、こちらにも移しますので、時間かかるよという方はですね、こちらを見ていただければと思います。詩編37編の7節、私お読みしますね。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるなと、詩編37編の7節は言っています。主の前に静まり、耐え忍んで主を待てと。次ですね、詩編65編の1節、お読みします。神よ、御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますよ。神の御前には静けさがあるんですね。はい、詩編65編の1節です。どんどん開いていきますね。イザヤ書30章の15節です。次はイザヤ書30章の15節。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかったと。はい、静かにして信頼すればあなた方は力を得るよと。続いてですね、愛歌3章の26節。愛歌3章の26節。主の救いを静まって待ち望むのは良いと書いてありますね。はい、次はですね、第一列王記の19章の2から13節という相当長いところなんで、開ける方は開きながら、見ていただければと思うんですけども、お読みしますね。相当長いんですけれども、お読みします。これね、イゼベルとアハブという悪い王様がいましたね、北王国に。で、エリアがですね、このイゼベルとアハブが擁するバールの預言者たちと対決したっていう箇所があります。で、エリアはですね、それに、勝利します。で、勝利した後に何が起きたかっていう話です。はい、第一列王記の19章2から13節です。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。ここにも40日40夜が出てきます。はい、で、彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で、激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。 地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアをここで何をしているのかと。まあ、ここのポイントというのは、まあ、エリアはいわばこう燃え尽き症候群になったんじゃないかと多くのですね、牧師さんとか神学者の方は言っていて、でまさにその大きな仕事をやった後にもう自分は死にたいと思っちゃったんですね。でその後に主がなさったことって本当に知恵深いとか、我々にとってもすごく教えられるのは、本当にその後主はエリアに何したかっていうと、別に励ましたりもしてないし慰めもしてないですよ。睡眠を与えてるんですよ。寝たんですエリア。であと水とパンって書いてるから栄養を寝て食べるってことをまずさせるんですね。その後40日40夜、ここでも40日40夜が出てきて、歩いた後に主はエリアに出会われるんですけど、どう出会われたかっていうのがすごく大切で、どこに主はおられたのかというと、それは風の中でも台風の中でも地震の中でも火の中でもないと。つまりなんかこう派手な現象の中に神様がおられたのではなくて、それらが全て過ぎ去った後に主はかすかな細い声としてエリアに現れたわけです。だとするなら、静まりの中でこそエリアは主に出会うことができたということが言えると思います。でこの後エリアちなみに何をするかというと、自分の後継者であるエリシャに出会い、エリシャに油を注ぎます。そのようにして神の働きが継続していくわけですね。御言葉が何と言っているか、最後の御言葉ですね、今日のテーマ聖句でもありますけれども、詩編の46編の10節、やめよ知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ地の上で崇められると、先ほどですね、酒井先生にお読みいただいた場所ですけれども、このやめよという訳されている言葉ね、これ英語の聖書だとどうなってるかというと、Be still ってなってるんですね。もちろんバージョンによっても違うんですけども、 Be still ってあるんですよ。で Be still って静まれっていう意味なんですね。はい、still って静まるっていうことなんで、でこれね、じゃあ同じ言葉、同じヘブル語が Be still と訳され、やめよと訳されてるんですけど、ヘブル語はラファという言葉だそうなんですよ。でこのラファっていう言葉が、調べますとですね、これ弱いとか手放すとか自由にするっていう意味なんだそうなんです。だからやめよの方がむしろ Be still よりもしかしたら正確な訳と言えるかもしれないんですよ。だって手放すだからね。で、これね、やめよ静まれの意味っていうことをもうちょっと考えていきますと、手放しなさい、弱くなりなさい、そういった意味も含まれていると言えますね、ラファってことだから。でさらにね、ラファには名詞形があるんですって。でラファイムというらしいんですけども、でこのラファイムが詩的な形、その詩の中で使われると死者の場所、つまり墓っていう用法になるんですって。だとするとこのラファって、これ静まれっていうのって自分に死になさいっていう意味でもあるというふうに読めると思います。なので我々が静まるという時、それはイエス様が言われた自分に死ぬということもその中に含まれるんだよということを、ここからラファという言葉からですね、学び取ることができるわけですね。はい、次、じゃあなんで静まるということがじゃあ大事じゃないと思っている人は多分クリスチャンの中にはいらっしゃらないと思うんだけれども、なかなか静まるということを習慣にすることは結構難しいわけですよね、特に現代社会の中で。それは静まることを妨げる何かがあるからなんですよ。じゃあそれは何なのということを考えますと、まずですね、一つ目挙げますとですね、この多忙中毒、そしてテクノロジーですね、この2つが我々を静まりから遠ざけているということが言えると思います。ですね、時間術大全という本があるんですよ。 この本、著者が2人いましてですね、1人は Google のエンジニアをしてた人で、もう1人が YouTube のエンジニアをしてた人なんですね。で、この2人って、結論から言いますと、自分のスマホに Google のアプリも YouTube のアプリも入れてないそうです。なぜなら自分たちが設計者としてどうこれを設計したかを知ってるから。それは人を中毒にさせるために設計してるんですよ。で、彼らは実は彼らのアルゴリズムといって、どうやって人を夢中にさせるかっていうその方式ってですね、実はカジノのやり方を学んでるそうです。だからラスベガスとかでカジノでもうギャンブル依存症になってしまう、ために作られたメソッドを実はスマホの多くのアプリって使ってるんだそうなんですよ。で、そういったことを踏まえてこういったものにバンバン僕らは時間を吸い上げられているんですが、どうやったら吸い上げられないのっていう、そういう本ですこれ。で、5ページにこうあるんですね。21世紀の今、2つの大きな力があなたの時間の1分1分を得ようと競い合っていると。1つは多忙中毒と僕らが呼ぶ風潮だと。で、忙しいのを良しとする考え方だ。メールで溢れんばかりの受信箱にびっしり詰まった予定表、長い長いやることリスト。この中毒にはまっていると現代の職場の要求に応え、社会で務めを果たすために常に高い生産性を保ち続けることになる。他のみんなが忙しくしているのだから自分だけペースを落とせば二度と遅れを取り戻せなくなってしまうと。こういった脅迫観念ですね、これを多忙中毒と言います。で、もう一つがスマホだって言うんですよ。それを彼らは無限の泉っていう名前をつけてるんですね。それ何かというと、あなたの時間を奪っている2つ目の要因は僕らが無限の泉と呼ぶものだ。これはスマホのアプリなどコンテンツが絶えず補充されるもの、ドラッグして更新するものってありますね。こう下にスワイプすると新しくリフレッシュされる、そうやって配信されていくじゃないですかね。ニュースサイトでも Facebook でも Twitter でもですね、 LINE でもですね、YouTube もそうです。で、でこれら全ては全部これに入ると。で、こうしたいつでも利用可能な常時更新されるエンターテインメントは絶え間ない忙しさに疲れ果てているあなたへのご褒美になっていると。これだからすごい面白くて、このスマホの無限のコンテンツって誰が使ってるかっていうと、すっごい忙しいビジネスマンとかが終電でやっと帰れたって言ってスマホを開いて SNS を見て、あるいはネットニュースを見て、あるいはスマホゲームをして脳を休ませてるんですよ。だけどこれって脳が本当に休まってるのかというと実は疑問で、でも絶え間ない忙しさは本当に避けられないのか、無限の気晴らしは本当にご褒美なのか、それともただ誰もが自動運転モードから抜け出せないだけなのかということですね。なので多忙中毒であればあるほどスマホに依存しやすいんだけども、両方僕らの時間をごっそり奪っていくんだけど、それって実際どちらとも価値があるのっていうことを彼らは問い直しているわけです。で、じゃあ多忙中毒に、我々はまず多忙中毒と無限の泉ってありましたけれども、2つについて考えていきますね。で、多忙中毒にどうやって対処すればいいかということに関して、今日のね、説教のタイトルをここから私は取ったんですけれども、ヘンリー・ナウエンというですね、カトリックの司祭ですね、この方亡くなっていますけれども、多くの霊的なね、本を表している方です。で、この方が、静まりから生まれるものという本でこういうことを言ってるんですね。結果を重んずる現代の社会においては、誰かの役に立ちたいという願いはその人の精神的なまた霊的な健全さの印と見られるかもしれませんが、それはまた自分の価値に対する自信を失わせて身動きできなくなる原因にもなり得ます。何か意味のあることをしたいとする願望はそれだけに終わらず、自分がしたことの結果を自分の価値を測る物差しにしてしまうことが多いのです。そうすると何かを成し遂げたということだけでなく、自分のしたことが自分自身だと思うようになってしまいます。そうですね。なので自分がしたことが自分の価値だと思い始めると、もっと多くやらなきゃ、 もっと多くやらなきゃ、もっと効率的にやらなきゃ、なぜならそれが自己存在の証明だからね、っていう風になってしまうっていうのがすごく今の時代の、罠だよと。で、人の役に立ちたいというのはすごくいいことなんだけど、それが自己価値を決める物差しになってしまうと危ないよということですね。 で、ナウエントを読む福音書というまた別の本ではこういうことを言ってるんですね。イエスが沈黙し一人になって休息したことから神について多くのことが学べます。それは多忙ということもない、その兆候さえも見えない、兆候さえもない何もしないという休息です。神の休息は心の深い休息であって、たとえ死の勢力に取り囲まれようとそれを耐え抜くことができるほどの休息です。この休息は隠されたほとんど目に、触れない私たちの内なるものがいつどのようにしてか定かでないにしても豊かな実を結ぶという希望を与えてくれますと。実は本当に意味のある霊的な実っていうのは多忙の中からではなくて休息の中から出てくるんじゃないのということをナウエンさんはですね洞察しているんですよね。じゃあ今度はスマホが提供する無限の泉、これにどう我々は対処するのかということなんですけれども、まあもう本当にあれですよね、今電車に乗るとですねもう10人いたら9人はスマホを見てますね。子供からお年寄りまでスマホを見てます。だから時々本読んでる人を見ると嬉しいんですけど、なんかラッキーなものを見てしまったって思うんですよ僕は。握手しに行きたくないんですけど、このご時世良くないんだけど、だけどこのような時代にあってスマホに抗うのって本当に難しいと思うんですよ。でシェリー・タグルっていう人がですね一緒にいてもスマホっていう本を書いていて、この中でじゃあスマホもうしょうがないじゃんっていうのも確かにあるんだけど、スマホの弊害って結構見過ごせなくてですね、デジタルネイティブ世代と言われるもう物心ついた時からスクリーンつまりスマホとかタブレットが手元にあった世代っていうのが今大学生とか新社会人になり始めてるんですよ。でこの世代に圧倒的に多い病気があって、それが不安障害なんですって。はい。でこれはもう明らかにスマホが原因だということを今精神科医の人たちは言い始めています。でなぜかというと、もっと原因を塞げると何かというと、ずっとスマホを見ると内面を見つめる時間が全くなくなるんですって。そして他者と対面する時間も全くなくなるんです。そうすると人は不安障害になるんです。でこれすごい危ないわけですよ。でこれに対して我々じゃあどう抗うのかというと、じゃあスマホをねゴミ箱に捨てれば、僕はまあ本音ではそう思ってるんだけど、なかなかそうも言えないわけじゃないですか。だから一つね、イスラエルのね、安息日の実践っていう記事が確か朝日新聞かなんか載ったんですって。でそれ何かっていうと、シャバットですね、安息日を厳格に、守ってるんですね。そのイスラエル その厳格な宗教的に厳格なユダヤ教徒が住む地域では、金曜日の夜から土曜日の夕方までね、この24時間はパソコンの電源も入れないんですよ。仕事になっちゃうから。でスマホもオフにするんですって。でこういう学生たちは他の学生よりも健康なんですって、精神的に。だから1週間のうち24時間スマホをオフにするだけで、実は我々の精神って健康になるんですよ。このイスラエルの学生たちが実証しているのは。でその朝日新聞の記者がですね最後に書いていた言葉がすごく印象的で、こう彼は結ぶんですよ。ユダヤ人が安息日を守っているのではないと、安息日がユダヤ人を守っているのだって言ってるんですよ。スマホを24時間ねオフにするというルールを我々は守るんじゃなくて、我々自身を正気でいさせるために、スマホから守るために24時間スマホにオフにするっていうのはどうでしょうかと僕は提案したいと思うんですね。はい。次ですね、静まることを妨げる2つ目のものとしてですね、思い煩いというものも我々を静まることから、遠ざけます。マタイの13章の、22節にはですねこうあるんですね。茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑とが御言葉を防ぐため、身を結ばない人のことです。第一ペテロの5章7節には、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。私たちが霊的な身を結べない一つの原因は思い煩いなんだよとイエス様は、また13章でおっしゃってるわけです。で、思い煩いっていうのを背負って歩くっていうのはまさにこういうロバのような心境で、 もう前に進めないわけですよ、その荷が重すぎてね。でこうならないためにイエス様はマタイ6章の31から34でこうおっしゃってるんですね。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてもいいのです。これらのものは全て異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのもの全てが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてもいいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。とでこの御言葉ってですね、その私たちの思い煩いっていうことと神の国っていうことについてすごい示唆を与えてくれると思うんですね。この御言葉をね図式化するとこうなると思うんですよ。で私がいてですね、私の上には重荷があるわけです。これが我々の思い煩いです。でマタイの6章で言われているように、それは何かというと何を食べるか何を着るかといった思い煩いだって言ってるんです。これまあ一言で言うと衣食住について、心配することです。あるいは明日のための心配って書いてますから、これ将来の不安ってことですよね。はい、老後のねためにいくら貯めればいいんだとか、そういう話ですよ。はい、で、イエス様はこうおっしゃるんですよね。私の区引きというものが、あるよと。でこれ、まあ、古代ローマとかで使われていた区引きなんですけども、牛をこの首を入れて、そして農耕作業をさせた、そういう道具ですね。このことを言って、私が一つのね区引きに入るから、あなたもここに入ってくださいって言ってるんですね、イエス様はね。で、これが何かというと神の国と神の義のための働きを私と一緒に担うことなんだよってイエス様はおっしゃってると。で、イエス様はですねこういうことをおっしゃってるんですよね。私があなたの重荷を背負うから、あなたはこの神の国のことを考えて、それを第一に求めてほしいと。重荷を交換しないかいって言ってるんです。なぜなら私の重荷は軽いからねっておっしゃってるんですよ。はい、でこれが、まあ、30節の私の首輝は折りやすく、私の荷は軽いからですといったことの意味じゃないですか。でこれ重荷の交換が起きてるんですよ。私たちの衣食住とか将来の心配は神が心配してくださるから、私たちは神が心配しておられる神の国と神の義のことを考えて、それを追い求めていこうよとイエス様はおっしゃっているわけです。じゃあこの重い荷物と軽い区引きの交換はどこで起きるかというと、これってですね静まりの中で起きるんですよ。だから静まりが非常に大切なわけです。で、じゃあ今度は何が静まることを促進するのか、こちらを考えていきたいと思います。まずですね、霊的な植え替わきというものがすごく大切です。詩編42編の2節にはこうあります。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるでしょうか。詩編作者はこう谷川の、ね、流れを鹿が慕い求めるように私は神を求めていると書いているわけで、もう本当にこう砂漠の中でね、こう水を求めるほど神に飢え渇く、そういった思いですね。63編の1節には詩編ですね、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを喘ぎ求めます、と、書いてますね。神様を本当にこう渇望するということですね。この願いが、私たちに静まることを促進してくれます。でじゃあ霊的な植え替わきさえあればいいかというと、それでは実は十分ではないんですよね。実は我々は2つのものを常に必要としていて、動機と環境なんですよ。この2つが揃うときに実は私たちは何かをしやすくなるんです。本当に何かをできるんです。だから動機だけ、あっても根性で人は何かを続けられないんですよ。環境、つまりまあインフラっていうのがすっごく必要で、でエクササイズというですね、ジェームズ・ブライアン・スミスという人が書いた、霊的な修養の本にも、今そのこれまでのねクリスチャンって本当にこう霊的に頑張ろうみたいな、こう霊的ストイシズムみたいなものですごいやってきたんだけど、実はもっと大事なこととして、環境構造で自分たちを支えていくことっていうのがすごく大事なんだよと強調してるんです。 で、まあ、環境というものをあえて3つに、ね、整理すると、例えばね、場所ってすごい大事なんですよね。神と時間を過ごすための決まった場所を持つ、これがあるとないとで、いくら渇きがあっても本当に沈まれるか沈まれないかって変わってくるんですよ。で、できれば皆さんですね、こういうご時世ですので、あの複数持っておくことを強くお勧めしますね。一つだとね、状況が変わった時にそこが使えなくなることもありますから、まあ、ある人は家の中に祈る部屋をもうね設けてるとか、自分の書斎があるとかいう方はこういうところも祈りの部屋として使うことができます。またですね、もう家族がいてそんな部屋なんてないよと、おっしゃる方はですね、ある人はもうトイレで神様にね静まっているという人も、私の知り合いに何人かいます。はい。またですね、ちょっと自然の中っていうのが、まあ、これは強くお勧めするんですけど、やっぱりですね、そのアクセスがあったりなかったりするんで、こういうね、近くにいい公園があったりとか、ちょっとドライブすると自然の中に行ける方はぜひですね、自然の中で神様に静まるというのは本当に素晴らしいので、こういうところを持っておくっていうのもいいでしょう。あるいはですね、車内っていう人もいるんですよね。その家族がいてみんなうるさいから、もう静まりたいときは、自分の駐車場、マンションの駐車場に行って、そのね車の中でエアコンをつけて神様の前に静まるという、こういう知り合いも僕の知り合いの中にはいます。あるいは教会、これ教会は今の時期は多分なかなか難しい。でも今日の午後はですね、ちょっとディスタンスを取りながらそういったことを実践していきたいと思っています。あるいはですね、喫茶店とかですね、行きつけの喫茶店がある方はこういうところで持つというのも、まあ、時期によってできるかもしれません。ファミレスでやる方、漫画喫茶はなかなか難しいかもしれないですね。なんか感染が落ち着いたらね、そういうところもありかもしれません。スーパー銭湯に行って祈るということを習慣にしている知り合いもいます。もうサウナじゃないとなんか神の声が聞こえないんだよってで、ただなんか日本の困るのって、どこ行ってもテレビついてるから、あれ本当にやめてほしいんですけど、余談でしたけど、スーパー銭湯とかね。で、これ条件、全部の条件として携帯をオフにしてください。これはもう絶対条件です。で、あと公共の、その銭湯とかサウナとか、その後半に挙げたようなものは、おすすめなのは、なんかこう、イヤホンと音楽聴けるやつがあると、あるいはまあ耳栓でもいいですけど、そう、他の人の会話が気にならないような環境を作るということですね。で、場所。これまず一つ場所です。次がですね、神と時間を過ごすための決まった時間を持つ。これもすごい大事なんですね。なので、習慣の中に組み込むということですね。で、ある人は早朝が一番いいという方もいらっしゃいますし、日中が一番いいという方もいらっしゃいます。寝る前が一番いいんだという方もいるし、深夜という人もですね。で、あるいはですね、移動中はもうそういう時間にしちゃおうという人もいるんですね。はい。で、こういうふうにですね、こういう時間に私は静まるんだという、そういう時間を持っておくのも大事です。で、最後が仲間で、神と時間を過ごすためには仲間がこれ必要なんですね。これあらゆる霊的実践に言えるんですけども、一人では人間ってなかなか物事を続けられないんですよね。なので祈祷会とかっていうのは、まあ祈るための仲間ですよね。あるいはこう小グループとかセルグループとか、そういったスモールグループですね、教会の中のスモールグループで、じゃあね、今週こういう静まる時間を持とうよって励まし合って、それを報告し合うとか、あるいは時々祈ったことを分かち合うですね、友達がいらっしゃったら、まあ、今の、ね、時期なので、遠くに住んでいる方でもズームとか、そういった形で分かち合うことも、すごくいいと思います。こういったですね、場所、時間、仲間、こういった構造で自分を支えていく、その静まるという習慣を支えていくということを強くですね、お勧めしたいと思います。で、じゃあイエス様はどうなさったのかということを、ちょっと今日、ご紹介したことを踏まえて振り返ってみたいんですね。イエス様はですね、まずその多忙中毒に関してですけど、イエス様は多忙だったんですよ。結構忙しい日ってあるんですよ、その福音書読むと、というかいっぱいあるんですよ、朝から晩まで働いて、でも多忙中毒ではなかったんですね、イエス様は。で、まあ、イエス様の時代にはスマホもメールももちろんありませんし、あとですね、近代以前の人たちがどれぐらい寝てかったかっていう記録ってあんまり残ってないんですけど、 すごい少ない資料の中に150年前のアメリカ人の平均睡眠時間っていうのが出てくるんですよ。それ何時間かというと 9.5 時間なんです。1日毎日平均して 9.5 時間寝てるんですよ。150年前ですよ、たった。で、人間の脳みそってそんな100年とかで変わらないですから、遺伝的に。同じ脳みそを我々は7時間とか6時間とか短い人だと5時間とかの睡眠で回してるとすると、それは無理も出てくるわけで。で、イエス様は多分近代よりももっともっと前の人なので 9.5 時間以上寝てたんじゃないかなと私は思います。十分寝ていました。そして、イエス様にはこの世の思い煩いはなかったんですね。全然なかったんです。で、イエス様の関心はただ一つ、神の御心を行うことだったんですよ。ヨハネの4章34節でイエス様はこうおっしゃってますね。私の食べ物とは、私を使わせた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと。私はもうそれしか考えてないんだとおっしゃってるわけですよ。なので、思い煩いというものもなければ、多忙中毒というものもスマホもなかった。これね、現在 あのオリーブ山なんだそうなんですね、この写真で。今はまあオリーブ山だとされる場所といった方が正確なんでしょうか。で、今イスラエルに行くとこういう場所になってて、なんか一応観光地として整備されていて、こういう状態になっているそうです。で、まあ、イエス様はここでまさに祈られたということで、まあ、考えにふけるわけですけれども、まあ、イエス様はいつもオリーブ山に行っていたって聖書に書いてありますね。で、またイエス様はいつも父と話すことに飢え渇いていたんですね。イエス様には飢え渇きがありました。飢え渇きがあったから、マルコの1章35節に、さて、めちゃくちゃ忙しい、ね、日を過ごした後に、朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出て行き、そこで祈っておられたと。イエス様はいつも父との会話に飢えていました。そして、イエス様には静まる場所だための場所と時間があり、仲間がいたんですよ。で、場所と時間ということでいうと、まずルカの22章39から41ですね。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。これって時間が決まってたってことですよね。次、イエスに、弟子たちもイエスに、従った。いつもの場所に来ると、これ場所が決まってたってことですね。で、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そして、ご自分は弟子たちから離れて石を投げて、届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られたと。これ、まあ、ゲッセマネのところですけれども。で、イエス様はそれだけじゃなくて、ゲッセマネという場所に来た時に、私が祈っている間ここに座っていなさいというふうにペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたんですよ。神の子イエスですら静まるということをする時に仲間を必要としたんですね。それ言わんや私たちは絶対に必要なわけですよ。はい、場所、時間、仲間、これにイエス様は支えられながら静まるという、生き方をされたわけです。じゃあ私たちはどう適用していったらいいかということを最後に、ご紹介して、この、ね、メッセージを締めくくりたいと思いますけれども、まずですね、よく寝ましょう皆さんね、はい、よく寝る、これ第一歩だと思います。で、先ほどちょっとちらっと言ったジェームズ・ブライアン・スミスさんのエクササイズという3冊の本にわたる、その、ね、霊的修養の本の第一章は何かというと睡眠なんですよ。寝ることなんです。とにかく我々は寝ていないと、話はそれからだって言うんですよね、はい。で、次、スマホをオフにするルールを作ってみたらいかがかなと思います。で、これよく寝るってことと実は密接に関係がありまして、スマホが発するブルーライトっていうのがですね、脳を長期的にね、すごい興奮させるんで、結構睡眠の2時間前に見た光でも結構脳を覚醒させる作用があるって分かってて、だから寝る5時間ぐらい前はもうスマホはオフにした方がいいんだよという睡眠の、ね、コーチの人もいます。はい、次、自分が静まることのできる時間場所を設定し手帳に書き込む。これは構造の部分ですね、はい、仕組みによって自分たちを支えていきましょう。それは時間と場所を決めることによってできますね。そして静まりの時間を持つ仲間を作る。で、まあ、静まるというのは一人ですることですから、まあ、一緒の空間で別々でやってもいいですし、またそれぞれにやったことを分かち合うということですね。また励まし合う、こういう仲間を作っていくというのはすごい大事なことだと思います。そして、この世の思い煩いを手放し、神の御心が行われることを自らの関心とする。これまさに、ラファイムですね。自分に死ぬということでもあります。で、最後にですね、 一つの問いが浮かんでくるんですけれども、自分に死ななければ私たちは沈まれないんでしょうかと、ね、自分に死んだから沈まれるようになるのか、あるいは沈まるとその中で自分に死んでいくのか、どっちだと皆さん思います？でこれまあ相互作用なので、鶏卵みたいな話だと思うんですけど、あえて言うなら多くの場合これ後者の順番で起こると思うんですよね。はい、静まりの中で私たちは自分に死んでいくんですよ。そうじゃないと我々は永遠に静まれないと思います、はい、でだとするなら、実はもうこんな日々の中で静まってる場合じゃないよと、もし皆さんが思ってらっしゃるとしたら、それはもう静まるのに一番いい時だということが言えると思います。で今日の午後そういった時間を皆さんと、持っていきますので、ご期待くださればと思います。最後にお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは、静まりの中にご臨在なさり、そして小さな細い声を通して私たちに出会われます、このコロナ禍の中で、私たちが心を騒がせ、外面的にも内面的にも、私たちの中に忙しさやかましさがあるのであれば、どうぞ今日一日、このメッセージを通して、また午後の、時間を通して私たちの心を、整理し、重荷を交換してくださりたいと言っておられるイエス様に応答して、私たちの重荷を下ろし、そしてイエスの首輝を追っていく、そのような一歩を踏み出させてくださいますように、この時間を感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 Thank you.